張ります。
このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
若と
春と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会。
はい。
はい。
始まっていきますが、まずは今日も素敵なゲストに来ていただいております。
はい。
この方です。
中瀬ヨグです
。イェーイ。さ
っき多いですね。
はははって笑っちゃった。
いやー、ありがとうございます。
はい。
赤瀬さんの声素敵ですよね、本当に。
うん。
です。
なんで？声。素敵ですよね。
でも自分でこの間の2回目あったじゃないですか、はい、聞き直したら、はい、僕自身は1回目よりテンション上げたと思ってたんですよ。
はいはいはい、
暗かった。
そうですか。
でも1回目と比べると明らかになんか違いましたよ。
そうですか。
あ
うん、でもお二方があまりに元気が良くて、僕常に元気がない人みたいな。
いや、でもあれですよ、めちゃめちゃ笑顔が素敵でしたよ。
伝わらないじゃない
ですか。いやいや、伝わるんですよ。声でね。
声で。
ね。
ああ、そう。
はい。あれ、お二人お久しぶりですね。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
はるくんと若さん。
3ヶ月
そう。
4ヶ月分ぐらいですかね。
そう、新春で特別。
いたのかいないのかわかんないぐらいちっちゃかった。
毎回ね、僕もそうですけど、ラジオ撮ったら何かしら反省するんですよ。でもね、もういいです、しなくて、そんなもんは。
そんなもんは。
そうそう。
ね、平さんね。
まあ、数こなしてるから、こんなすごい人たちになってしまったみたいな。
誰のことですか？
そうそう。
バカ、今そうそうって言
った。砂川さんはいつもオープニングの最初の、
はい、
このラジオは
はいはい、
なんでずっと笑ってるんですか？
今日はね。
今日なんかね、ずっと
ニコニコしてた。収録たまにこうお邪魔というか。
ああ、別日も？
あ、見学来るじゃないですか。
はいはい。
たまに。
今日だけじゃなくて？
来た時に、なんか毎回砂川さんをチラッと見ると、すごい
見
やすいながら、笑いながら言ってるんですよ。
春のせいなんだよ。
あ、そうですね。そうなりますね。
見に来るのがあれ。
ああ。
はるくんが来た時だけ笑ってる。
俺を見て笑ってる。
そんなことはないですけどね。
なんか小学生の時に、思い出し笑いをするとエッチだって言われませんでした、
ね。ああ、言われましたね。
あれ何根拠なんですかね。
だからエッチなことを思い出してニヤニヤしてるってことです。
笑顔じゃない、なくてこう、ふっと思い出してニヤッとこう、口角が微妙に上がるのが、
スケベ感がある。なるほどね。
まあまあまあ。最近ボードゲームしました。
ボードゲーム。この間ね、サニバさんで。
はい。
3D 会が。
あ、3D 会。いいな。
なんかその、上ずった声が。
いや、ぶっちゃけ、あの日はだから、寒の戻りってやつですよ。
寒かった
んですよ。
あー、寒かった。
はいはいはい。なので僕は行ってないんですけど、お二人は
来ました。
来ました。
いや、ていうかもうみんな来るって聞いてたんで、
はい。
来たんですけど、
はい。
来なかったですね。
砂川さんだけでしょ？
砂川さんも、
夜行さんも。
夜行さんも。
来る
って。平さんも。
平さんも来なくて。
平さんはいるでしょ、ね。S3D 会どんなゲームやったんですか？
3D 会でやったのが、
はあはあ、
しょっぱなキャプテンリノ
の、 あのビッグの方。
ビッグの方ですよね。
うん。
あ、やりたかった。
ひたすら積むっていうのをやって、
はい、
ウボンゴ 3D。
ウボンゴ 3D。
あれもひたすらやってましたね。やってましたね。
ならないならないって言って、
大騒ぎ。バナナ。
バナナ。モンテバナナ。トップバナナ。
モンテバナナ。
なんか名前が2つあるんですよね。
うん。
猿のバナナのやつね。
そう、そうです。
サボってんやつ。
そうそう。もう、
圧勝でした。
一人で。
わー、若さん。
全部トップ取られて負けたんですよね。
強いっすよね。
そう、強いですよね。
な、何を言ってるんですか？
いやいや、若さんボードゲーム強いっす
よ。
いや、何もそんなことはないです。
で、なんか、大体まあ、デンさんもそうですけど、なんか、強さの秘訣を教えてくんないっすよね。なんでそんな強いんですかって。
確かに。でも、サニバに
来てる女性
強いですよね。
強いですね、ほん
と。そう。
タイさん今日なんかいい感じですね。
そう。落ち着いてますね今日は。
そんなもんですか？ 3D 会でやったのは。
あとはナイアガラで
した
。
おー、ナイアガラ、タイラさん初めてだったんでしょ。
ナイアガラね、
いいゲームでした、だったでしょ。
面白かったね。
心こもってねーな。今日何聞いても
ダメ。でもね、びっくりしました、ナイアガラは。なんかその、はい、結構古いゲームじゃないですか、うん、歴史はあるんで、うん、赤瀬さんやられたかとことは、
僕あれね、初めて買ったゲームのいくつかのうちの一つ
所持されてるんですね。
だから何回も遊んでます。
あれすごいですね。僕ね、あんなゲームと思ってなくて、
なんか見かけと違う、見かけだけのゲームじゃない、
う
ん、
そうそうそう
そうそう、
すごい楽
しい。あの駆け引きのむき出し感ね。
そうそう、
あれすごい駆け引きありますからね。
その日だから、さっき話に出ましたけど、デンデンさんっていうあの女性の方が、うん、もう斉藤さんの意地悪なプレイにもう、かわいそうなんですよ。
ツイッターで怒ってましたよ。そうそうそう、怒りが、普段あんまりそんなの出さないけど、ツイッターで怒りが溢れてました。
船が転覆転覆、帰れないみたいな感じで。いやでもあれは確かになんか、なんつうかこう、やっぱりよくできてますよね、あの駆け引き感とかが。なんか帰り道、なんか斉藤さんがゲームを始める前になんかニヤニヤしながら、じゃあこのゲームを始める前に皆さんにこの言葉を送りましょうとか言って、行きはいよいよい、帰りは怖い、にやり、みたいなことを言って、でみんな、なんか何言ってんだと思って聞いてたんですけど、まあ確かに帰れないですね。
帰れない
です
。あれなんだっけ、斉藤さんのインストはずるいんだよね。
そう、あ、でも成長しましたよ。だから昔はそれも言わなかったんで。
ああ。
そうそう。
ハル君に言われたからかな。
ですかね。前だったら絶対に言わずにやって、あの自分だけ帰って帰りが怖いんですよっていう。
そうそうそう。
実イメージ。
またいない。またいない斉藤さんの話。斉藤さんよく言われてる。
でもやっぱ面白いのはな、そのなんか、帰り、なんですか、こう、バッティングゲームみたいな要素が結構強いというか、
そうですね、
他の人が低い数字出すか、高い数字出すかで、うん、もう天国か地獄かじゃないですか。うん、だからそこが、まあ、怖い。
怖かったです、
ね。まあ、痺れましたね。
ちゃっかり勝ちましたもんね、
大
さん。
そう。
ああ、そうそう、話聞いて、デンデンさんからツイッターで話聞いて、斉藤さんがどうの、斉藤さんがどうのって言ったから、まあ、斉藤さんも勝って喜んでたんでしょうって言ったら、勝ったら平さんですね。みたいな。
そうそう。でもね、やっぱバッティングゲームだからね、全部コントローラーできないんですよ。
さすがに。
そうそう、あれはまあやっぱさすが対象ゲームだな。ただまあ意外と取り扱い注意だなとは思いました。なんか、この駆け引きが結構強いんで。
まあ、子供向けな見た目してて子供にやらせちゃったらダメ。
多分泣くだろうな、あれ。
いや、多分一緒にやる人によるんじゃないですかね。
そう。いやまあ面白い。なんかでも聞いたのが、ダイスで遊んだらなんかすげえ軽くなるみたいな。
へぇ、
なんか子供に遊ばせるのに、なんか、まあ多分ファンルールじゃないですか、多分。その数字をチップで任意じゃなくて、ダイスの出た目でやるみたいな。
できますね、確かに。
まあそうなるともう本当パーティーゲームになりますね。それでも楽しいと思う。
3D だな。3D 一回でね。よかったですね。
はい。
じゃあ本編いきますか。
はい。
はい。
本編のテーマは何ですか、平さん。
はい。じゃあ、本編のテーマはこちらです。
うん。
テレステン。ゲームマーケット2018大阪
イェーイ、
パフパフドンドン。ということで、
うん、
まあ定期的にやってくる、なんですか、年に3回あるんでしたっけ。
そうですね。
秋ですよね。秋、
うん、
大阪、
うん、
春、
うん、
で、この、大阪と春が異様に近いということで有名な、
そうですね。
秋内最大規模のアナログゲームイベントですよ、と。はいはい、この放送がいつになるんですかね。まあ、とにかく、
4月
の、ん、あ、4月の1日がゲームマーケット大阪なんで、うん、まあ、その前におそらく放送されてると思います。
はい、
じゃあまあ、基本情報から、ゲームマーケット2018大阪ということで、
うん、
日にちが2018年4月1日、うん、日曜日。
はい。
そして会場が、インテックス大阪1号館。
はい。
朝10時から夕方の5時までですよと。
はい。
主催は株式会社アークライト。
うん。
まあ、あれっすね、こう、秋も楽しみでしたけど、
はい、
あのね、僕の中で楽しみ要素がまた今回違いまして。
そうですね。
まず、近い。東京より。
近い。
近い。だから、
いける。
いける。
今回、いきます。
お、
お、はい。ということで、あれなんですよ。ブレブレゲームズって、トリックと怪人の T 斎藤さん。
ブレインブレインゲームズと書いて、
ブレブレゲームズ。
はい。
はい。が、今回出展されるっていうことで、
はい。
なんかね、数ヶ月前に声かけられたんですよ。
おう。
これこれ平君みたいな。
そんなに。
で、君はどうだねみたいな。で、
社長みたいな。ちびちびどうだね。昔の漫画に出てくる社長みたいな。
そうそう。で、まあどうもよくよく話を聞いてみると、
うん、
僕もお買い物がしたいんだけど、うん、君は来る気はないかねっていう。
そうですね。今までは久保田くんに任せてたけど。
そうそう。久保田が卒業してね、この春いなくなったんで、
うん、
売り子を変わる気はないかね、君。
そうですね。
っていうことで誘われまして、
うん、
まあでも自分もね、いつかはやっぱ一回は行ってみたいなと思ってたんで、
うん、
はい。まあ今回、じゃあ、まあ手伝いますよということで、ブレブレゲームズのブースで、売り子ちゃんをやることになりました。
はい。
はい。ということで、もういいですか？早速入っていって。
行きましょう。
はい。ということで、ご紹介していきます。じゃあ、まあすんごいいっぱいあるので、
うん、
僕が事前に調べました。
うん。
ここのページには面白いのがあるぞと。
うん。
どんどん紹介していきますんで、なんか引っかかった方は、何か一言二言喋っていただいて、
はい、
引っかからないときはシーンってなってください。
それでいいんですか？
はい、じゃあ参りましょう。今回のゲームマ大阪、2018、
うん、
まずカタログの中で見ていただきたいのがこちら、カタログの28ページ。
はい。
あ、これ前回話したわ。
生放送、ね、いやでも生放送聞いてないから。
28ページ、
はい。
こちらはね、なんとブース、特設ブースですね。
はい。
なんと、世界的ゲームデザイナー。
うん。
ブルーノ・フェドゥッティ氏、
うん、
サイン会プラストークショー、
イエーイ、
来ましたよ。
素晴らしい。
国籍フランス。
はい。
鼻が大きくて、エッチな顔でおなじみ。
いや、これ違うと思うけど。
代表作は、うん、操り人形、インカの黄金、うん、ババンク、マスカレード、ラプトル、シークレットなんとか、嘘つきちゃう。
はい、や。
ということで、うん、ブルーノ・フェドゥッティが、
はい、
これは、まあ、初来日とまではいかないのかな。でも、まあ、なかなかですよね。
すごい。
うん。さすがに、みんなどれかは遊んどるよね、という。
うん、
どうですか赤瀬さん、なんか、これそういえばみたいな。
好きなのたくさんあります
よ。うんうんうん。僕はまあ、やっぱ、ババンクかな。
うん。
下川さん
は、これ
何カレード
何カレードですね。
うん。
俺カレードです。
あ、マスですかね。
はい。
うん、どうですか、なんか二人あります？
一番遊んでるって言えばインカの黄金
な、うん、ああ、でもそうですよね。これなんかもう、
回しやすいっていうのもあります
し。そうですよね。
なんか操り人形欲しいってず
っと。欲しい。
今回ね、今回買えばサインがもらえる。あ、そうそう、このブルーノ・フェドゥッティ氏のサインと、まあまあサインがもらえる直筆サイン会があるんですけど、
はい、
まあうまくすればちょっと触れるかもしれない、体に。
お、
はい、
体に。
書いてない、そんなこと。
それが、参加方法がありまして、
うん、
当日、アークライトブースで操り人形新版をお買い求めいただいた方に整理券が渡されると。先着40名様。
これじゃあ、あれ、平さんにお願いしてたら、
これいけるかな
ぁ。サインもらえるんじゃないですか。
ちょっと自分、この日のためにね、まだ買ってなかったんで、
ああ
はい、ちょっと狙ってまーす。
これ限定数とかあるんですか？
だから40名様。
サイン会は先着40名様。
ああ、あやつ人形在庫自体はたくさんあるでしょ
う、ね。まだあるでしょうよ。はい、で、その後トークショーが3時から、世界の金井誠二と、おかずブランドのね、林さんと3人で。
すごい。
はい、どうなんですか？なんか通訳が、あ、竹ルベさんでしたっけ、
はい、
そうそう、有名なね、翻訳者の方が、通訳に入って。いやー、これはすごいっすね。
うん、
ブルーノ・フェドゥッティ、サイン会プラストークショーでした。
はい。
はい。じゃあもうここからはですね、もう具体的に、
うん、
ゲームブース、
うん。
はい。もう僕の独断と偏見で気になったのをどんどんご紹介していきます。
はい。
まずは、こちら、こいつを外しちゃ始まらない。32ページ。A-01、アークライトさん。
出ました。
まあ、主催ですね。
はい。
ただね、今回、めちゃくちゃ僕の気になるやつばっかりなんですよ。
ばっかり。
まず、無料体験卓、
うん。
ロールプレイヤーが来ます。
出た。いやー、これやりたいんですよね。
マジやばい。
あの、もともとがね、あれなんですよ、あの、キックスターターみたいな。
ああ、それだから、結構前から名前でしたよね。
そうそうそうそう。向こうでは、だから、もう出てて、
あ、
そろそろ、あ、でもね、国内に、そうですね、去年ぐらいからなんか遊んでる方はいましたね。で、それがついに完全日本語版が、
すごい。
なんかね、うすうす思ってたんですよ。これなんか、一昔前なら、日本語版出るようなゲームじゃないんですよ。なんかその、マニアックなタイトルで。でもそれが、まあ、あの、アークライトさんのおかげで完全日本語版が出ると。
あれですか、TRPG のなんか競技人口が増えたみたいなものと。
あ、それもあるのかもしれない、
ね。かもしれないですね。
これ面白くて、あの、TRPG ってあの、必ずとは言わないけど、あの、なんか自分のキャラクターっていうのを、うん、あの、作っていくんですよね。うん、なんか、種族とか職業とかを選んで、
うん、
その部分だけ遊ぶっていう、
うん。
で、作り終わったら終わりなんですよ。冒険出ないのかーいっていうゲームなんですけど、
うん、
もう潔いじゃないですか。
うん、
なんかそういう尖ったの僕好きなんですよ、
ね。でもなんかオリジナルシナリオとかでやっても良さそうですよね。
うん、ああ、作ったやつね。と思うでしょ、うん、お客様、うん。あの、実はね、ございます、う
ん。
ロールプレイヤー拡張というのがね、
やっぱり
世界で出てまして、それはその作ったやつで冒険に出れるっていうものらしいんですよ。
それはちゃんとした製品版？
あ、そうそうそう。もうね、そろそろ出るぐらいじゃないかな、海外で。
あ、確かに。海外でもまだ
出てる。あ、もう出てるかも。2月って言ってた気がする。
あ、
まあ、なんせ、あの、おそらくほどなく日本でも出るんじゃないですかね。
やっぱそりゃそうだよね。
はい。このロールプレイヤーが売れれば出るかもしれないんでね、期待しております。
う
ん、
あ、出るでし
ょう。あとはね、先行販売で、これ気になってる方いるかな、ワイナリーの式、拡張トスカーナ。
横尾さんが持ってる。
スノーさんしました。
一緒にやりました。
あ、一緒にやったんだ。そうそう。あれのね。そして、デッド・オブ・ウィンター拡張コロニー・ウォーズ。
あー、出た。ハルちゃん大好きじゃないですか。
デッド・オブ・ウィンター。
赤瀬さんも大好きですよ。
あー、ですよ。
赤瀬さん、拡張はやりました？
あの、僕買ってないんですもんね。
うん、いや、僕もなんですよ。
しかも、コロニー・ウォーズってことは、
なんかね、
宇宙？
なんか対戦が
ね。あ、このコロニーじゃない。
違う違う。
あ、
それは違う。なんか、多分ですけど、そうそう。二つの、なんか、多分ですけど、グループみたいなのが、対立するんでしょうね。
へ
ぇー。4から11人だと。
11人
すごいな。
何それ。
なんで11って、
すごいな。
これ多分だから陰徳系とかになってんのかな、違うのかな。でも基本セットと拡張ロングナイトと合わせてプレイ可能って書いてる。これは気になるぞ。
すごい。何が起きるのかな。
そうっすね。赤瀬さんがなんかその、デッドウィンター2人で遊ぶのいいぞと言ってたけど、うん、もはや最低人数が4人に、
4人
に、なっちゃいましたね。はい。まあ、アークライトさん、まあ今回もやっぱ気になるタイトルを、最近のこのアークライトさんの、なんか、目の付けどころがトリマでしょというか、
うん、トリマじゃないです
か。え、知らないですか。なんか、目の付けどころがすごいこう、尖ってきてますよね、なんかね。多分だから一昔前だったら、こんなのじゃ売れないよって言ってたやつが、やっぱそれなりに、なんつうんですかね、ね、
こう、売れるようになってきた、
見込めるようになってきたんでしょうね。と思います。以上、アークライトさんでした。
はい。
はい。で、こっちはもう一瞬なんですけど、その下にね、32ページ、A の02、ホビージャパンさんがね、
はい、
またいやらしいタイトルを書いてます。
100
イベント限定、アズールジョーカータイルセット1000円。
これやばいっしょ。
これね、こないだご紹介した、ホットゲームでね、
はいはい、
ご紹介したアズールの拡張ルールのためのものらしいんですよ。
はいはいはい、
で、このジョーカータイルっていうのが入るとまたちょっと違うよと。で、なんかね、素敵な巾着袋もついてくるのかな、多分。
これどれぐらいの在庫があるんだろう。
激ヤバっすね。まあ買えたら買いたいなー。これ売り切れなければいいけどな。
アズール持ってる人全員買っちゃうんじゃない。
素敵っすね。まあちょっと楽しみ。まあ多分アズール買った人みんな走るでしょう。うん、こちらはね。
あ、
はい。まあ以上、ホビージャパンさんでした。はい、じゃあもうサクサクいきます。続いてですね、このサニバタイラが気になったブースは、うん、なんとこちら、
はい、
デレステン、カタログ45ページ、
うん、
トリックプレイさん。
お、
あのね、
はい、
このトリックプレイさんはご存知ですか、
う
ん、
名前は聞いたことありますよ。
どこだったかな、なんか関西に近いあたりのショップさんなんですよね。
うんうんうんうん、
で、だから、その、オリジナルゲームを出したりとかそういうことではないんですけど、
うん、
あのね、今回こういうゲーム持っていきますよっていうのを上げてらっしゃったんですよ。
うん、
で、 それがね、激ヤバで、リストをね、僕確か写真に撮ったんですよ。なんかちょっと今日保存した国津屋の写真が出てきた。全然関係ないです。どこ行ったかな、このトリックプレイさんの、あったあった、これこれ。あのね、ツイッターでこのトリックプレイさんが、
うん、
告知というか、
うん、
大阪持っていきますよと。
はい、
ね、気になったやつ行ってきます。はい、ニア&ファー。わかります？
はい、名前だけは。
なんか、TRPG みたいな、なんて言うんだろう、その、ロールプレイングゲームを遊ぶボードゲームみたいな。
へぇー。
なんか、すっごいね、面白そうなんですよ。これ、うん、まあ、アバブ、アバブ、アバブみたいなゲームがあって、多分間違ってます。
うん、
なんかシリーズなんですよね。
うん、
はい。まあ、ニア&ファー。そして、全道。わかります？あれ反応する。
前言ってた。
これね、斎藤さんに遊ばせてもらったやつなんですけど、うん、なんかね、お題を出す人が、
うん、
なんか、幾何学的なコマを使って、
うん、
いくつかね、置き方、特徴的な置き方で置くんですよ。うん、適当に、
はいはい。
で、その置いたものを、弟子たちが、他のプレイヤーが、どんな法則で師匠が置いたのかを当てるっていうゲーム。
うん、
例えば、同じ色で置きましたね、師匠とか、
はいはい、
全部倒しましたね、師匠とか、なんかそういう、やっぱ師匠の発想と、弟子のその推理力みたいなところで遊んでいくゲーム。これの再販なんですよ。もう全部はね、僕変えたら絶対買っちゃうな。まあ楽しみにしております。でね、あとね、カレイドスジュニア。
ジュニア？
カレイドスっていうのは僕のオリジンのゲームでご紹介したんですけど、絵を見て、そのなんかね、その絵の中にあるものを見つけていくゲーム。例えば、アーから始まるもので、頭とか足とか、なんかね、明るい部屋とか、なんかそういうのを見つけていくゲームなんだけど、それのジュニアっていう多分子供向けになったのかなっていうのが、あれは出るらしくて。
これも十分できそうだったけどね。
まあですね。まあまあ、ちょっとわかんないけど、カレイドス欲しいなぁ。まあ、出てたら買っちゃうなぁという感じですね。絵が
可愛くなったんでしょうね、多分。
かもですね。うん。あ、もうよく見たら全道書いてる。この全道ですね。写真が載っております。はい。まあ、トリックプレイさん、僕は間違いなく行きます。
うん、
楽しみにしております。
はい。
はい。続いてですね、カタログ47ページ。
うん、
ドラタコさん。
ドラタコ、いいですね。
はい。A の32ブースですね。こちらは、あれですね、ダイスをね、
目が光ってる。
はい。ダイス専門店と歌っております。
うん、
どうですか？
これのエルダーダイスをツイッターの方でさ、
はい、ああ、これ ね、最高ですね。
かっこいいですよね、その。
これダイス？
これね、3つ、本型のケースが入ってる。ほら、パカって開くやつ。で、その中にダイスセットがそれぞれ入っとんすよ。
へぇ、
これはまあ、やばいっす。
中のダイスもすごくかっこよくて。
そうですよ、
正直欲しいんですけどね。
やばいっすね。
やっぱ TRPG やってる人からしてみたら、うん、ダイスはめちゃめちゃこだわる。
ダイスやっぱ大事です、ね、
気になりますね。なんかあとちょっと他で気になるのに言って、ウィザードダイスってね、これね、僕が、すっげー楽しみにして、キックスターターで、去年ぐらいから頑張って頼んで、1年以上待って届いたやつですよ。それが、ポンって変えちゃう。まあに来たらしい。
まあまあまあ。
これでも欲しい人買っとくが吉だと思います。
これ、僕、ど素人で申し訳ないですけど、
はい、
形状的にダイスに向いてないと思うんですけど。
バカ野郎だ。
使いました？
使ってないけど。
バカ野郎。
いや
これでも今ちょっと僕夢があって、なんかね、ファンタジーに向いてる形なんですよね。
そうですね。
魔法使いみたいな。
うん、
6面ダイスが、ファイヤーボールの形してるんですよ。うん、
ファイヤーボール
はいはい、ね、
火の玉。
火の玉の。で、これをもう20個ぐらい買って、
うん、
ファイアーボールって言って投げたら
面白そうですね、それ。
やってみたいなと思ってる。
赤井さんどう思います？
いや、楽しいじゃないですか。
楽しいですね。
素敵ですよ、これ。めっちゃかっこいいよ。まあ、ドラタコさんでした。
はい。
ね、じゃあもうどんどん参ります。
ダイスさん、このブース1日で回れるんですか、
ね、頑張ります。
半分はあなたもちゃんと仕事しないといけないんです。
まあ多分ね。まあまあ頑張りますよ。
頑張ってください。
はい、じゃあ続いてですね。
来た。
来ました、こちらです。カタログページ50ページ。
はい。
B の02ブース。
うん。
エジン研究所さん。
はい。
はい。例によって、あれです、箱女のブースなんですけど、
今回僕がめっちゃ気になってるのが、うん、絵が変わってるんですよ。
うん、これ
前回まで、そう、ずっと箱女の絵だったのが、うん、なんかね、これ噂で聞いたんですけど、逆さ女？
うん、なんか言ってますね。変態おじさんが。
そうそうそう。なんか、新作の噂は結構前から出てて、もしかしてっていう感じ。
へー、そう。
この文字で書いてないのがまた憎たらしいですね。うん。まあ、楽しみにしております。
はい。
はい。続いてね、同じページ、50ページの B の06。
はい。
いかがやさん。
出ました。
タイトルは、どうぞ。
花咲かポン！
はい。
はい。
やばいです
ね。どうなんですか？どういうゲームなんですか？
まず、テーマ自体が、プレイヤーは、花坂じいさんの末裔になるんですよ。
う
ん、ただ、末裔なのに、末裔が、いろんな、複数出てくるんですね。いやいや、俺が花坂じいさんの末裔だ。いや、俺が末裔だ、みたいな。じゃあ、本物の末裔だったら、いっぱい花咲かせた人が、花坂じいさんの末裔だろ、つって、花咲かせ勝負が始まるわけですよ。で、まあ、カードをいろいろやりくりしてって、花トークン集めて、花をたくさん咲かせるんですけど、まず、この花トークンがめちゃめちゃ可愛い。
可愛かったです。
ですよね。見ましたよね、ツイッターで。
写真さんの。リツカいいね
か。ああ、見ましたよね。おーおーおーめっちゃいい。で、しかも、あ、まあまあまあ、可愛くて、で、カードでこの花を増やす方法が、うん、桁を増やすんですよ。花集めたら、カードに丸が4つついてるんで、1万倍ですよね。だから今3個花トーク持ってたら、これを使ったら、3万個とか。さらに使えば3億個みたいな。4兆個みたいな。だから、桁がどんどん増えていく楽しみ。バカじゃないのみたいな。K とか外とか言って。俺、5K外。まあまあそういう人も出てきたんで。これ多分このゲームのあるあるになってきますよ。多分今後ね。はい。1億兆個集めたぜ、みたいな。
はいはいはいはいはい。
リンですね。花とか。
まあそういう感じ。
で、何より、あれですよ、イカガヤさんは要は、イカとリニョリ、タイトル変わって、イカとリニョリとオケイのイカガワシラジオって、ボードゲームポッドキャストをされてる、はい、方たちで、
はい、
で、僕このボードゲームポッドキャストがめっちゃ好きなんですよ。あんまり言わないですけど、
はいはいはい、
この雰囲気が、このメンバーの雰囲気が好きで、このゲームのルールを聞いて、あ、このゲームで遊んだら、このいかがやさんメンバーと一緒に遊んだ気持ちになれるんじゃないかな、みたいな。
なるほどね。
なんかもう
ほ
んとテイストが、なんていうんですか、らしいんですよ。もう、ポッドキャストをずっと聞いてる人だったらわかるんですけど、
うんうん、
テイストがね。
うんうん、
はい。いや、楽しいですよ、絶対。
わかりました。もう、確か予約されたんですね。
そう、予約しまして、で、はい、いくつかは言わないですけど、僕が思ってたより、僕がですよ、思ってたより数が少ない。
お
だから、気になってる人は絶対予約した方がいいと思います。
なるほど。
あ、でももう、これ配信してる頃にはもう、埋まってるかな、
うん、まあ、そうですね。まあ、そうですね。楽しみですね。
はい、楽しみです。
はい、いかがやさんでした。
はい。
はい、
続いてですね、51ページ、隣のページなんですけど、うん、まあ、これ軽くですけど、B の09ブース、あじさわゲームさんの、
う
ん、そう、スモガメ。
そう。
これはね、確かね、確か、なんだろう、なんかでね、見たんですよ。
ツイッターじゃない？
ツイッターで、
あれじゃない、哲郎さんじゃない？
多分ね、哲郎さんだと思うんです。なんで、
これ絶対平さんは、食いつく
そう。そう、僕何を隠そう、相撲が大好きで。
そうなんですよ。
今結構流行ってきてますもんね、相撲もね。
うん。
うん。で、二人用のゲームということで、砂川さんも二人用ゲームは大好き。
確かに。
はい。ということで、二人の大好きな要素が詰まった。積もった。相撲がね。東西対抗戦。
はい。
うん、ちょっと気になってます。これは、私有宅ありってことが、ちょっと行ってみようかなと思っております。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では続いて、
はい、
次にご紹介したいのは、うん、あ、こちらですね。
うん、
カタログページ57ページ、
はい、
C の33ブースで、
うん、
会心ゲームズさん、
は
あ、これね、あれなんですよ、ギャングスターパラダイスってご存知ですかね。
名前だけね。
そう、なんかね、長崎人狼会の主催の黒崎さんが、
はい、
なんかね、結構前に、やばいゲームがある。やりたい。ないんですかみたいなことをなんか言われた記憶があって。
へー。
なんか結構、 昔の、はあ、何なんだろう、なんか交渉と恐喝のカードゲーム。
恐喝？
うん、なんかね、その駆け引きがすっげえある感じの、まあ他人数向けゲームらしいんですけど。
なんか確かに絵がなんか怖いですね。
この再販達成って書いてるのは、だからこれのあの、再発売になったんです。
ああ、はいはい。
そうそう。なんか一時期その品薄で全然売ってなかった。
再販の犯が犯人の犯になっちゃ
う。そうそうそう。まあなんかでもやっぱかなり評価高いゲームらしいんで、なんかねそのギャングスターパラダイスのレクイエムっていうバージョンらしいですね。ちょっと個人的には気になってます。試作名刺版にて蘇る。なんか噂ではなんかこの名刺版が出てその後なんかちゃんとしたあの、もう一回製品版みたいな感じでも出すとか出さないとか。ちょっとそこはね、自分もよくわからないんですけど。はい、うん、まあ結構有名なゲームなんで気になってる方もいるんじゃないかなと思います。
はい。
はい。はい。じゃあもう、サクサクサクサクサクと。サクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクサク。
めっちゃ飛ばした
。あー、これもう軽く紹介しましょう。ね、ブース名が、ページが66ページ。E の08ブース。
はい。
なんていうものかな？ブレインブレインゲームズ。
はい。
はい。ゲームマーケット2017秋出展作。たった10枚のカードで遊ぶ推理ゲーム。
うん、
トリックと怪人の T 斎藤さんのブースですね。
はい。先ほどのあの、イカガヤさんの。
はい。
おけいさんが。
うん。
めっちゃ面白いって言ってくださった
。あ、トリックと怪人を。
はい。
いや、なんかね、あんまり言うとこの斎藤さんが調子に乗るから。
そう、なんか、最近うちら逆に振ってきてるよね。最初の頃は、いや、めっちゃ面白いですよ。これが売れないなんてとか言ってたけど、
そう。
最近もう、なんかね、
そうなんですよ。
調子に乗ってるみたいな。はい、
ちょっと、ね、
鼻につ
くみたいな。あんま褒めすぎるとね。
なんなんですか、この。
まあ、ちょっと面白いんじゃないのみたいな。
いや、まあだから一応ほら、はい、東京行けなかった人に、関西のボードゲーマーに、
はい、
なんか東京でなんか面白い、の、うっとんたっかいな、みたいな。やばい、怒られる。どれどれみたいな感じで、はい、ぜひ見ていただきたいですよね。
そうですね、うん。あの、ただこれちょっと言っていいのかな、裏情報を軽く言っておきましょうか。
何ですか？
めっちゃ少ないみたいです。
ああ。
はい。もう、ほどなくなくなるって言ってました。
へー。
はい。なので、気になってる方はかなり急いで来られた方がいいんじゃないかと思います。
はい。
もう、僕ら、はい、早々に売り切って遊びに行く気満々なんで。
ちょっと待って。
はい。
麻雀拡張カードは、
そうだった。
一緒に売るんでしょ？
そうそう、麻雀拡張カード面白いです。なんかね、
雑じゃないですか、なんか。
大学時代2年留年するほど雀荘に入り浸っていた作者の麻雀経験がぎっしり詰まった渾身の作。
いやー、だから、マーラン拡張カードも、
はい、
トリックと怪人も、
はい、
絵を描いたのは
なんて書いてます？イラストが赤瀬ヨグさん。
赤瀬ヨグさん
なんだこの茶碗。
いやね、赤さん。
でもこれついでだからちょっとお聞きしたかったのは、
本人せっかく来ていただいてるんだから、
何か。絵の裏話みたいなのを聞いてみたいみたいな声があったんすよ。なんかリスナーさんの声でしたかね。なんかツイッターで。なんか印象的な絵とか覚えてます？
印象的
な絵ですか？どっちでもいいですけど、なんかあれは、苦労したとか。
苦労したとか。
あれは会心の。
なんかあの、ツイートされてましたよね。
あ、トリックと怪人の。
はい。
あれ、あの、斎藤さんは、
はい、
あんまり細かいことは言わずに、
うん、
ふんわりとこんな感じってしか言ってこないんですけど、
でしょうね、
僕はテーマ大好き人間だったので、こんなテーマでいきましょうよって勝手に考えて、なんか、ストーリーがあるんですよ。斎藤さんのゲームだから、
はいはい、
僕がなんか勝手にストーリー作るわけにいかないんで。
いやでも絵描いた方としてね。
まあ、だからあれはアメリカ西海岸のとある街のイメージで描いてるんです。
初めて聞いた。
なんか、あれですかね、禁酒法時代とか、そういうの
は、
特に。
大体言うと1950年ぐらいの。
ああ、
50年代なんだ。
もうちょっとあれですね。
戦後ぐらいのね。
ああ、なるほど。
暗い時代。っていうのは勝手な僕の想定なんですけど、
まあ、斉藤さんにそんな感じで行きたいんですって言ったんですけど、
はい、
なんか今反応薄いんで。
あの人あのドライな人
ですね。そう、テーマ派じゃないんで、
そうそうそう、あの人、はい。完全に理系人間ですもんね。
なんかあれですよね、だからどのカードも犯人になり得るから、みんななんかちょっと。
う
ん、
そう、全部いかが、
そうそうそう、
怪しい感じで。
そうそうそうそう。うん、あ、ちょうどだからそれが出てて、うん、いや、あれですよ、だから平さんさっき、はい、斉藤さんが調子に乗ってるからって言ったじゃないですか。うんうん、でもトリックと怪人を下げたら、赤瀬さんも下げることになるんで、はい、トリックの怪人は下げられない。
絵はいい、
まあ、下げてないけどね。いやいや、絵はってルールもいいけど、ただ、作った本人が調子乗ってるっていうだけで、いや、調子乗ってるっていう。めっちゃ先輩だぞ、俺たちの。人生を。
当日で僕いますから、うん、あ、まあでもあの、絵の、なんだろう、こう、結構評判やっぱいいですもんね、
そうですね。やっぱ、赤瀬さんの絵だからっていう。
でもね、自由に描かせてくれるし、
そうですね。
まあその、まあ、いわゆる、お友達関係でやってるんで、
はいはいはい、はい。
契約じゃないですか。
うんうんうん。うん、
だから、すごい、好き勝手やらせてもらってるんで、
はいはいはい、はい。
まあ、助かってますね。
麻雀拡張の方も、あの、ダメっていう。
あ、でもあれは、一応斉藤さんが全部こんな感じで書いてくれ。
おー、そうなんだ。
来たのを僕が書いてくるんですけど、書きながらなんか裸ネタ多いぞとか思
って。ああいうの好きだから。
そうか、それでか。いや、なんか赤瀬さんの割にはちょっとあれかなと思ったんですけど。
あ、そう、だから斉藤さんの指示が一応あるんですよ。
あ、
時々僕はもうさすがにこんなに裸描きたくないって違うの変えたりとか。
そうですよ、そうですよ。確かにそう思った。
なるほどね。
あ、
僕はの個人的なことで言うと、このトリックと怪人の、
うん、
あの、なんすか、こう、カタログにもちらっと掲載されてるこの探偵でしたかね。あ、違う、うん、刑事か、
うん。
この刑事が、なんかね、いや、似てないですよ。似てないけど、なんか透明にだんだん斉藤さんに見えてきて、
あ、
なんとなくわかります？
あの、憎たらしい。
なんか、
ね、じゃあ、まず年上だから。
この、なんだろう、この刑事の顔がね、なんか、ちょっと田舎者っぽいじゃないけど、なんかね、
しか出て
なんでボロクソなんですか、
ね、いや、好きなんですよ、この絵。なんか、こう、あの中では比較的憎めない人みたいな。
今日頭から斉藤さんの悪口しか言ってない。
確かに。なんかほら、あのバーの店主とかは、もう明らかにこうなんか悪そうなやつ。
あれですね、ゲームには罪はないんですよ。
もちろんそう
です。いや、デザイナーにも罪ないけど。
なんだろうな、なんかいいんですよ。
はい、この後、あの、あれですね、あの、はい、近いうち、斉藤さんのリベンジの回があるんで、はい、思いっきり弁解してください。
そうですね、まあ、あの、麻雀拡張カードも、あの、1と2って言ったらいいんですかね。
そうですね。
なんか、あの、2つ出てて、
はい、
あの、なんかね、個人的、感覚ですけど、
うん、
あの、二つ目のね、オレンジの箱の方かな、
うん、
が、あの、すっげえ尖ってるカードが多くて、
うん、
やばいです、
うん。
まあまあ、どっちも面白いんで、
うん、
はい、ぜひ興味があったら見に来てみてください。
はい。
はい。
はい、それでは次のブースですね。
うん、
これもね、もう本当個人的なあれなんですけど、
うん、
カタログ68ページ、
うん、
E の31ブース、
うん、
あの、ワンナイト人狼、もう今めっちゃ流行ってるじゃないですか。はい、あれのもう元祖のやつですよ。はい、あれのプラスチック版っていうのが、あのね、一時期限定で出たんですよね。なんかイベント限定みたいな。あれ、ほら、やっぱ劣化するじゃないですか。
うん、
なんかタイルでできてるんで。うんうん、やっぱ陰徳系のゲームっていうのは、こう、マークドになっちゃうと、やっぱ、著しく、票をそがれると。
うんね、うん、
あの、やっぱプラスチック、あ、プラスチックって書いてる。わかってますね。
関西だから、ね、
そう。ゲームマ限定、プラスチック製、ワンナイト人狼、大阪にも持ってきたよみたいなことが書いてます。はい。ちょっとこれ変えたら買いたいな。単純ですけどね。
うん、
やっぱり、あの、うん、割と、それこそ一生遊ぶようなゲームかなと思うんで。
うん、確かに。
うん、なんだかんだ言ってね、なんかあの、正代陰徳系っていろいろありますけど、
うん、
なんか、一番最初にやってたこのワンナイト人狼に久しぶりに戻ってくるとね、やっぱちゃんと面白いんですよ。
そうですね。
ということで、ちょっとまあちゃんと物があればね、限定だからどうなんだろう、少ないのかな。まあ楽しみにしております。
はい。
はい。ですね、あとは、
うん、
あ、これですね、その隣、
うん、
68ページの E の2930ブース、これ多分だから、2ブースつなげてらっしゃるんですね。
そういうことですね。
ブンブンゲームズ with 予知工房さん。
はい。
これはだからあれですね、あの、よち工房さんは、あの、ご一杯の方で、あのね、なんかね、今回またちょっと面白い感じで、
なんですか？
なんだろう。花札杯とかはね、前もなんか出してらっしゃったんですけど、うん、ここに載ってんのかな？なんかね、新商品が出るらしいんですよ。
うん、
ちょっと僕もまだ詳しいことはわかんないんですけど、うん、なんかどっか別の場所で出してた気もするんだけどな。
うん、
まあなぜコラボでされてるらしくて、
うんうん、
はい、
これセールトゥインディアってあれじゃないです、なんか同人のことじゃないです、あ、知らないかな、多分ですけど、なんか結構古いゲーム、古い同人ゲーで、
うん、
あれじゃないかな、500円ゲームで出て、
どういったゲームなんですか？
なんかね、割と、なんつうか、本格的なユーロテイストの、なんか、ゲームらしいんですよ。うん、ちょっと僕も詳しく知らないんだけど、でもめちゃくちゃ評価が高くて、っていうゲームだったと思います、確か。
まあまあ、名前聞いたことある、その、
うん、
まあ、なんか噂があったみたいな感じ
ですか。ちょうどだからね、これついでですけど、僕と赤瀬さんの、あの、ボドゲーの、なんつうんですか、こう、入った時期って、結構近いんですよ。ちょうどあれですよね、6年から7年前ぐらいの感じ、うん、でその頃って言っていいのかな、そのちょうど僕らが情報を仕入れてた時期にこれなんかねすっごい話題になってたんですよ、
おかずブランドさんのもの
ですかね、あ、そうでしょう。なんかね、でなんだっけな、その最初500円ゲームで出たんだけど、
うん、
もう半分ネタだったみたいな、こんなの500円で出せるわけねえだろうみたいな。
なんか聞いたことあります、
ね。そう、多分それです。多分間違ってないと思います。それが再販ってこと？
ああ、だから、よち工房さん。
あ、これだからね、ブンブンゲームズさんとのコラボなんでしょうね。
ああ、おかずブランドさんの。
多分それじゃないかな。ちょっと、まあ、気になる方は確認してみてください。
確認します。
うん、なんかめちゃくちゃ名作っていう噂なんですよね。
これ QR コードですかね。
あ、本当だ。
すごい。
ナウですね。
ナウですね。その言葉が古いですね。
あとですね、まあ、68ページにあともう一つ、E の23から24ブース、
うん、
スパ帝国さん、
うん、
あのね、まあ、これもある意味いやらしいというか、
うん、
あれです、ナショナルエコノミーの、
うん、
大工さん、
そうです、ワーカーさんですね、
がサングラスかけてこっち見てニヤッと笑ってるんですよ。
うん、
多分何かがあるでしょう。だが、その他一切のことは分かりませんみたいな。
すごい。
気になるよ。見に行きたくなるよ。
これでやろうとしてるんだから、すごい。
すごいよなぁ。まあでもやっぱ、作ってるゲームにはやっぱ定評があるというか、
そうですね。
すごいんで、まあなんか出してるんでしょうね。
うん、
まあ多分ちょっと気になって、ちらっと覗きに行くと思います。
はい。
はい。じゃあ続いてですね、うん、こちらは、
うん、
違って、こちらはどこだ？はい。ですね、カタログ72ページ。
はい。
あ、これこれ、もうね、これ僕が注目とか言わなくてもみんな注目のやつです。
うん、
F の11ブース。
あ、
つかぽんさんの、
はいはい。
例のやつです。
はいはい、
ボブ辞典、今度は新作が出るんですね。
お、
ボブ辞典キッズ。
おぉ、いいっすね。
何なんでしょうね。なんかその子供用に難易度をかなり抑えたボブ辞典です。
はい。
あ、なるほどね。なんか結構ボブ辞典って今めちゃくちゃ流行ってて面白いけど、
うん、
なんかその大人でも下手したらちょっと知らないワードがたまに入ってたりとか、
うん、
この間一緒に遊んだ人ね、パーカーがわかんないって言ってました。
え、パーカーってこの洋服のパーカー？
砂川さんが今着てるパーカーです。うん。いや、まあそういう方もいるんで、まあ多分そういう意味で、その子供向けにってことですよね。うん。これはまあでもニーズあるでしょうね。
そうですね。
うん。なんかほら、テレストレーションとかもそうで、なんか楽しいパーティーゲームなんだけど、漢字読めないとかね。意外と子供にさせづらい部分って意外とあるんですけど、
そうですね。
まあ、それが解消されて、今ちょっと思ったのは、これあれば、これあれだな、テレストレーションのお題にも使えそうだなと思ってみたりなんだったり。まあまあ、邪道ですけどね。はい、つかぽんさんのボブ辞典キッズですね。
はい。
はい、続いて同じページのですね、
うん、
F の14ブース、
うん、
スタジオ GG さん、
うん。
これはね、遊んで面白かったんですよ、
うん。
リトルタウンビルダーズ。
そうそう、斉藤さんめちゃめちゃ面白いって言うんです
よ。これめちゃくちゃ面白かったな。 と赤瀬さんはやったことは
どういうゲーム
だ。これね、赤瀬さん好きだと思います。あのなんかそのユーロなんですよこれ、
うんうん。
あのね、その同人ゲームなんだけど、
うん、
僕の思った印象で言うとですね、
うん、
あの結構シンプルにまとめてて、
うん、
個人的にですよ、
うん、
あの短時間で遊べてすっきり楽しい。陣取り付きのアグリコラみたいな。個人的な意見ですけど、
うん、
アグリコラより好きです。僕は。あの、なんかね、もうほんとよくできてて、あの、ワーカーを置くんですよね。まあ、そこはまあいいじゃないですか。うん、で、置いた時に、なんかその、うん、なんていうのかな、こう、マス目があるんですよ。あの、四角のマス目。
うん、
で、置いたマスの、
うん、
周りにある資源がもらえる。
全部？
そう。
すごいじゃん。
で、その資源とかも、なんかね、資源っていうか、その建物も発動できたりするんですよ。で、その建物は自分らでこう頑張って、なんつうか、建てていくわけですよ。
はいはいはい。
だから、もうこれ考えただけでちょっと楽しいじゃないですか。どこに建物を建てるのとか。で、じゃあどこに置くの？そして
なんでそんな、
ここに建てたら利用されちゃうんじゃないのみたいな、うん。
周りってことは、だからあれですよね、共有したりとかするわけ
ですよ
ね。
そうそう。でもやっぱり、ちょっと相乗りしたりすると良かったりとか。いや、これはね、まあ、僕の印象ですけど、なんかもう同人レベルじゃないっすね。
じゃあなんか、見た目のあれとはちょっと違うんですか？絵がポップじゃないですか？
そうそう。見た目はね、なんかあの、すごい可愛らしい絵だし、
うんうんうん、
あの、まあ、こう言っちゃなんだけど、なんかその割と、なんか同人っぽい見た目なんですよ。
そうそうそうそう。
ただ、このゲーム性は、
うん、
いやー、めちゃくちゃ面白かったですね。ちょっとこれゲームは価格、特別価格3900円って言われちゃうと、これは買っちゃうかな。
そっか、平さんまだ買ってないから。
あの、だいたいね、今実売で5000円前後ぐらい。それが普通の値段なんですよ。
それが現場で3900円
とか。この値段だったら買っちゃうかな。
まあ、買うしかないかな。
いやでも本当にね、かけ値なしに面白かったんで。
うん、
で、だいたいどんぐらいかな、40分から50、まあ30分って書いてますね。
うん、
長くても40分ぐらいでスッと終わる、うん、まあ本当によくできた、あれですね、あの拡大再生産系のワーカープレゼント。これちょっと赤瀬さんにやらせてみたいですね。
去年も何だと思う。
わかんないけど。
でもね、めっちゃ面白そうと思ってるんですけど、ね。
好きって言わせれる自信があります。これ多分好きです。
はい、
で、まあ、あの目標タイルとかそういうのも毎回変わるんで、リプレイ性も高いよと。
去年の秋のゲムマの人気作なんですね。ってことはもしかしたらゲムマ大賞、
これとってもおかしくないですね。そして、下手すれば、僕の今の印象ですけど、なんかあの、海外のパブリッシャーから、目つけられて出る系なんじゃないかな。
なんかそういう話があるらしいですね。
うん、多いですもんね。
これはだって世界に通用すると思いますよ。そんじょそこらの海外ゲーより面白いと思いました、僕は。
やってみたい。
めちゃくちゃ面白いですよ。これやっぱ買わんといかん気がするな。
買って？
いや、3900円だったらもうこれはめちゃくちゃ安いですね。
サニバに置いてください、はい、
スタジオ GG さんのリトルタウンビルダーズでした。
はい。
はい。
素晴らしい。
やっぱり、なんつうか、こう見た目じゃなくてルールで面白いっていうね。まあ、やっぱ、それが言うても一番じゃないですかね。やっぱね。みたいな。
やっぱりね。
はい。ということで、まあ、自分が気になったブースは大体そんな感じなんですが、
はいはいはい。
はい、忘れちゃいけないよ、
お父
さんということで。
なんか、ない、言ってないやつがありましたね。
はい。じゃあ、こちらは、そうですね。やっぱ女の子の声で紹介してもらおうかな。
そうですね。
こんな汚い声で。
この番組あんまりないからね。
そうそうそう。
はい、
じゃあ、
私も、
お願いします。
いえいえ、綺麗です
。カタログページ61ページ。
はい。
D の18、ヨグゲームさんです。
イエーイ、かぶっちゃう。まあまあいいですよ。
タイミングミスター。
いやいやいや、平さんこれ。
また行くんですよ。
はい、ヨグゲームさん。
高さんね。今回はどういった商品を
今回は、秋にそのボドゲで遊ぼ用の2巻を出したのがあるので、
そうですね。はい、はい。
それを大阪ではまだ売ってないので、
うん、
大阪にまず売りに行こうっていうのが一つと、
はい。
あと以前に、その、まあ、 手作りゲームっていう形で出したものがあったんですけどね、うん、妖精さん探しとカッパラパーティーって
2つ
あるんですけど、
はいはいはい、
どっちもその箱に入れてなんかカードもちゃんと印刷屋さんで刷ったやつを作ったんですよ、
はいはいはい、だから、
うん、まあゲームまで売る形ではこれが初めてになるので、
まあそうですね、
いくつか作って持っていこうと思ってる感じです、
はいはい、前はだからパック500円のパックゲーム、500円ではなかった800円ぐらいでしたかね、800円のパックゲームだったのが箱入りになって、
ね、自分で印刷してカッターで切ってとかしてたんですけど、
うん、
まあ、それも味があっていいと思いつつ、やっぱこう箱とかに入ったのをこうあの売りに行くと周りの人がみんなそうなんで、ちょっとめっちゃ羨ましくなるのが一つ、
はい、なるほどね、
あとはどうしても勝負数しか作れなくて、少ない人にしか届けられないんですよ。
はいはいはい。
カッパラパーティーも売り切れはしましたけど、うん、まあ、その時持ってってたのが25個。うん、1年前の大阪、神戸かな、
うん、
で、売ったのがそれだったかなと思って。
はいはいはいはい。
で、いくら売り切れても25
とかでしょ。
でもそれ、その日の前日に必死で詰めてたの覚えてるんです
よ。これあれでしょ、だから印刷からカットから全部ご自分で。
そうそうそう。
まあそれは
ちょっと箱いいですか、
はい、
今現物がここにあるんですけど、めっちゃ可愛い。
やっぱね、でもね、僕は個人的にはやっぱこう箱がつくと嬉しいですよ。絶対いいと思いますよ。ちなみに、大事なところなんでお聞きしとくんですけど、は
い、
お値段が
高くなりますね。これで1400円になります、
ね、はい、うん、いやでもね、あの800円でパックよりも僕だったら絶対1400円でこっちを選びますよ。
ですかね、
うん、
赤瀬さん、これ妖精さんが探しの、
はい、
何ですかこれ、予備スリーブ台紙、
あのスリーブも一緒に入れて、
はい、
売らないと結局2枚のカードを1つにすって入れ替えが可能っていう、
そう
どっちのゲームですけどね、そういうシステムなので、
は
い
は
い、
うんうん、
スリーブも一緒にもう入れて、
はい、この中の紙はついてこないですよね。
紙、
あ、これ
あ、それ台紙なんで一応宣伝代わりに入れてる。
入ってるんですか、
入ってるんですか、
これ嬉しいですよね。ボドゲで遊ぶと、緻密時に、
いやらしい
ボドゲ会。いやいやいやいや、めっちゃいいですよ、この絵、かわいらしい。
ただその、ね、ペラペラのスリーブ入れるわけにもいかないかなと思って。
こっちにも入ってた、カッパラパーティーにも。
いや、これいいですよ。
同じものが。
同じ同じ。
しかもこのスリーブが、あの、硬い、ちゃんとしたね。
そうなんですよ。
いいスリーブですよ、これ。
なんか、箱で買いたいぐらいだったんですけど、
はいはい、
何十袋も届く。
確かにまあ、
高いですね、
スリーブ。高いですね。いや、これだからそれ聞いたら、1400円は安いっすよ。
うん、
だってゲーマーって普通買ってから自分でスリーブ買って入れるんです
よ、ね、そうそうそうそ
う、うん、最初からスリーブついててしかもスリーブに入れてくれてますからね、これは手作業ですね。
これも結局カードの順番の並び替えも手作業だし、
そうですよね、
そうだからそういうの印刷会社に任せる方法もあるんですけど、極力安くしたいと思って、
ああなるほどね、
なんかいろいろ手作業でしたら結構死ぬ思いをして大阪までにまだ作んなきゃいけないんですよ。
いやだからね、なんか高くなったって聞いたけど、1400円ってよく考えるとこの箱のタイプで安いぞと、割と僕のイメージですけど、1800円から2000円、
確かに確かに確かに、
なるほど、じゃあその赤瀬さんの企業努力のおかげでちょっと安くなってるんですね。
そういうことにしてください。
お
でももう二度としないと思います。
そうですね、今回限りかもしれませんよと。
もう絵が超かわいい。
個人的にですけど、あのスリーブに入れた状態で箱に入るのがすごい嬉しいです。
あ、確かに確かに、スリーブ入れちゃうと箱に入らない問題。
カードゲームを買ったんですけど、それも、
うんうん、
もうスリーブに入れると絶対箱に入んなくて、
はいはい、
だからカード入れをまた別で買ってってしなきゃいけないんで、こうやってちゃんとそのまま入るなら、
まあ、はいはい
はい、
そうそういえばあれですよね、妖精さん探しは世界初ですかこれ。あの箱の下に楽譜がついてるんですよね。こんなボードゲーム、カードゲーム見たことあります？
これはあれですか、歌っていただくことは可能？
不可能です。恥ずかしい。
あ、これ僕、ね、楽譜読めないんですけど、
砂川さんのニュアンスでちょっと歌ったらどうなりますかね。
赤いお花、黄色いお花。
あ、違いますね。
違います、
はい、僕が読んで差し上げましょう。
はい、
赤いお花。
違う
だろ。黄色いお花。
そんな昇華みたいな
歌じゃない。多分ハル君が正解
で。
やばい、これ大喜利始まっちゃった。俺終わってよかった。
ちょっとコンビニに行ってきて。
いや、任せ
る。ごめんなさい、任せる。僕が、ああ、いいですか、いけるんですか。
いや、恥ずかしいという理由で嫌です。
じゃあ、僕が謝る。
これあれですね、現場大阪に行ったら、もしかしたら生歌が
嫌です。
だってこの間あれですよね、ボード福岡ボードゲームフェスタでは歌ってくださいましたね。
マジっすか？
いやだからこれインストのこれあれですよね。まあ以前おしゃさんにでも言いましたけど、インストしながらプレイできるっていう。
妖精さん探しはとにかく対象年齢もともと5歳だったんですけど、4歳に下げたんですよ。っていうのも
4歳本当だ。
うち娘がいるんですけど、4歳でも十分遊べたんですよね。あれこれ4歳で遊べるじゃんってなって。
なるほどなるほど。
うちのちなみに4歳の男の子も遊べました。はい、もう偽りにな
る。ただキッズゲームって歌ってるんですけど、ルールめっちゃ多いんですよ。
そうなんですよね。
ルール複雑ってわけじゃないんですけど、ルールが結構多くて、
そのカード一枚一枚の効果がね。
なぜそれで子供が遊べるかっていうと、こう遊びながらルールを説明しても全然問題ないゲームだからっていう、そういうコンセプトで作ってるんですよ。
言ってしまったら記憶力は子供の方が多い、まあそうですね、いいわけだから、
だから最終的にうちの子は上の7歳6歳の子も2人で、いつの間にか2人でこれを勝手に遊んでたって状況が生まれたんで、覚えちゃえば遊べるんだなっていう。
この間斎藤さんと赤瀬さんと僕と3人で、歌ってから遊びましたよね。
よね。
めっちゃ楽しかったです。これだからね、まあ子供ともちろん遊ぶっていうのが、まあ正しいのかなって気はするけど、実はね、大人同士で遊ぶと、異様に楽しいです。
一応ね、大人ルールもつけてますよ、ここに。
ああ、そうなんですか。
大人が遊ぶ場合は目隠した後、立ち上がってとか、
そう
遠くから投げてくださいとか。
結構だからね、なんか割と欲張りなゲームで、なんか全方位型パーティーゲームというか、
出ました。
いろんなあれが入ってるんです
よ。はい。
まあ、おすすめでございます。
はい。
でですね、今回僕がちょっとお聞きしておきたいのが、実はね、こっちのカッパラパーティー、
出ました。
遊んだことがないので、
あ、タイガさんないんですか？
生でルールをお聞きできればなと思いまして。
おまあすごい簡単に言いますと、基本これ協力ゲームなんですよ。ストーリーがあります。この後ろに書いてあるんですけれども、
は
い、カッパの絵が、ちょっとラジオなんで何とも言えないですけど、カッパの絵が書いてあって、とあるカッパのカッパラパっていう名前なんですけど、ある日パーティーを開くことにしました。
はい、
そこで自分の分身を数匹生み出して、食べ物を用意したまではいいものの、で食べ物を用意したんですよ、ここにずらって並んで。そしたらいつも適当に喋ってるカッパ語のせいで誰が何を言ってるか分かりません。
なるほど。
さあ、なんとか互いにカッパ語で意思疎通してみんなが欲しい食べ物をそれぞれのお皿に配り合いましょうっていう、協力ゲームです。
ほう、完全協力ゲーム。
完全協力ゲーム。だからみんなで協力してクリアを目指すゲームですね。
はい。
食べたい食べ物をそれぞれの、手元に持っていくゲームなんですけれども、ここにある、カッパの好物のキュウリ、リンゴ、魚肉ソーセージ、トマト、唐辛子、マリモですね。
マリモ
です、これ。
へぇ、
これを、それぞれの、人の前にこう、渡します。
プレイヤーの前に置きます。
はい。
で、その時に3分間でこれをやるんですけれども、3分間の間はカッパ語しか喋っちゃいけません。で、カッパ語のルールがいくつもあるんですけど、ジェスチャーとかしてはいけません。指さしてもいけません。表情や声色も使っちゃいけません。ただ、カッパ語ってこのギャギャとか、ギャパッパとか、ギャとパだけで構成されたこの吹き出しにあるセリフですね。
はい。
これを3分間喋り続けるんですが、
はい。
ただ、普通に喋るか、ギャパッパっていうか、ギャーパッパってこう疑問形は使ってもいいんですよ。
なるほどね。
で、
うん、
お皿の前っていうのは中央の場があって、人の前にはいどうぞって渡すことができますけど、自分でこうやって自分の手元に持ってくることはできません。自分で自分の手元には持ってこれないから、他の人に持ってきてもらうしかない。で、ゲーム中には1回だけしか、食べ物の移動をしてはいけないっていう縛りがあるんですが、
はい、
ここにパラッパラーっていうタイルがあります。これは意味が、パラッパラーの意味は言葉カードを回そうって意味なんですよ。で、これ、ちょっと説明が曖昧になりましたけど、1人2枚ずつこうやって、 人の前に2枚ずつ言葉カードを配ります。
はい。
一人一人、今平さんの前にはギャパッパとギャーギャーギャー。ギャーギャーギャーがありますけれども、はい、ギャパッパの意味は裏に裏返すと赤っていう意味です。
そうなの？
ギャーギャーギャーの意味は裏返すと丸いっていう意味ですね。
はい。
平さんだけ最初これを知ってるんですよ。
はい。
でも、最初はわかんないじゃないですか、他の人の言葉の意味が。はい、だから途中でみんなでわかんねえから言葉を回そうよっていう意味でパラッパラーって言います。パラッパラーって言うと一回そのパラッパラーを言う権利を消費して、一、うん、人ずつ、全員一枚ずつ隣の人にこう渡します。
この一枚を選ん
でると、前の人が知ってた言葉を自分も知ることになり、
はいはい、
知ってた言葉を相手に伝えることができるんですよ、
う
ん。これで共通認識を作っていって、しかもこのパラッパラを一回するごとにお皿に動かすっていう権利が回復するので、また、食べ物を人のお皿に移動することが一回だけできるようになります。パラッパラは3回あるので、あと3回、全部で4回移動できるってことですね。これを4分間でやって、最後に、最初に、まあ、目標タイルっていうのが最初、目標カードがですね、最初に配られてるんですけど、はいはいはい、それと同じものが全員揃ったら勝ち。
なるほどね。
ですね。
これだから、今言われて分かったけど、今、赤と丸いでしたよね。
はい。
紛らわしいっすね。僕の目にはリンゴとトマトが見えてるんですよ。
はい、
これでも伝えれるんですね。
それを頑張れば伝わる。
丸いマリモもあるしね。
協力ゲーなんで、ここで攻略法とか言ってしまうと全く面白くないんです
が。確かに確かに。
基本協力ゲーなんで一発でクリアできないんですよ。
おー。
相当勘が良くないと。
なるほどね。
ルールブック的には、これを3回目までのチャレンジでクリアできたら、
うんうん、
まあよしとしましょう。
なるほど。
感じです。
じゃあここで僕らが1回で成功すれば伝説になれると。
なるほど。
ね、まあちょっとやってみましょう
か。伝説のカッパになりましょうか。
はい。
なりましょう。よし、ぶっ殺してやるぜ。
いや、誰も
殺さないから。どういうゲームですか、それ。準備はどうするんでしたかね。はい、
ちょっと。
はい、お願いします。いきますよ。
はい。
カッパラパティー、
パティー
パラッパラ
ー
パラッパラ
ーパラッパラー
パラッパラー
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 パラッパラーパラッパラーパラッパラーパラッパラーパラッ
パラッパラ
パラッパラパラッパラパラッパラパラッパラ
パラッパラヤバーパヤバーパヤバーパヤバーパヤバーパヤバーパのヤバーパ
3分間
ラジオ
的に
ヤバいパラッパラパラッパラパラ
ッパラッパラッパラッパラギャッギャッ、ギャパーパ、ギャパーパ、ギャッギャッ。ギャッギャッ。おー、ギャッギャッ。ギャッギャッ。おー、ギャパー、ギャパー、ギャパー。ギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッ
ギャッギャッギ
ャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッ
終わりました。
時間終わりですね、これ。
ギャパーパってさ、お前さ、ハルクにしか渡してないよね。ギャパーパ言っても、わかんない。ずっと持ってるギャパーパ、ずっとギャパーパ言ってるから、それあなたしか見てないよと思って。
ギャパ
ーパ。ちなみにこれ思ったんですけど、はいはい、自分が持ってないやつでも、意味がわかれば言っていいんですか？
もちろんです。
ああ。
あれ、それ言い忘れてましたっけ？
なるほど、なるほど、なるほど。
別にダメだと言ってないからいいんですけど、それで
も。めっちゃ難しいぞ、これ。
難しい。
難しい。
もう、違うんだって分かって。
ちょっと待ってください、こんなん、
クリアできる
人間がいるんですか？
いや、身内は慣れてしまって、
マジで
2回やればまあ確実にいける
し。マジ
か。ちょっともう1回やってみましょうか。
ラジオ的にはどうな
る？いいですか、
ね、ラジオ的
に。あ、いや、まあまあラジオ的にはカットしますけど。
じゃあまあとりあえずやる。じゃあ行きますよ。
はい、やりましょう。
パラーパーティ
ー。シーンみたいな。
ギャッパギャッパ。
ギャッパーパー。ギャッパーパー。
ギャッパギャッパ。
ギャパーパ。
ギャパーパ。
ギャパーパー、ギャパーパー、ギャパーパー、ギャパーパー、ギャパーパー。
ギャッパギャッパ。これ質問なんですけど、もういいよっていう時はどうしたらいいんですか。
まあ終わってもいいですよ。
終わり。
サーモンじゃないですか。
もちろん終わってもいいです。
魚くんさんじゃないですか。
まあ3分なんで素直に待てばいいってのもありますけど。
まあまああの、早送りみたいな。
ギャッパパ、ギャッパパ、
ギャッパパ。
ギャッパギャッパ。
ギャッパ。
あ、違う違う、ギャッパギャッパ。違う違う違う。
ギャッパギャッパ。
ギャッパギャッ
パ。ギャッパパ。
ギャッパパ。
ギャッパパ。ギャッパパ。
おー、
おー、
来たんじゃないですか。
来たんじゃないですか。いきますよ。これを開ければいいですね。せーの。
はい。
あー、素晴らしい。
すごい。
素晴らしい。
収録中にできたじゃないですか。
ありますね。
いや、もうこれとこれの意思疎通ができた時に、はぁって思った。いや、だからこれがもうほぼほぼ同じ、あ、違う、こっちじゃなくて、これとこれがね、同じ意味だと思って、ギャッパギャッパって言った時に、ギャって言ったから、
ギャッギャ。あ、これギャッギャか。
ギャッギャです、それ。
ギャッギャね。ギャッギャじゃないんだ。
ギャッギャじゃないんだ。ギャッギャみたいな。
ギャッギャじゃないんだ。いやでもね、明らかに意思疎通できた感があったよね。これはいいですよ、赤瀬さん。
やっぱ
いいゲームです。
めっちゃ面白いこれ。なんか、その、1ゲーム目の何もわからないし、あの、情報を処理しきれなかった感じと。
そうなんですよ。だからこう、僕言いたくてたまらないんですよ。こうしたらいいなっていうのを、ここ我慢して苦しんでもらわないと、まあいわゆる。
これボドルシスじゃないですか。
あーすごい。なんかその、
やば。
いや、ほんとオリジナリティというか、
確かにないっすよね、こんな
ゲーム。海外製でも国産でもその、コミュニケーションゲームって今まあ流行りでいろいろ出てるんだけど、この、感じはないっすね。
あの、なんかあれですね、ほら、マジックメイズとかで、意思疎通できた時の気持ちのさ、
あの、
種類は似てるけど、でも手段が違うじゃないですか。めっちゃいいっすよ、これ。あれ、これもっと言っとかなかったとダメだったね。
確かに。そしてこのちゃんと入れ替えて、何度でも遊べるっていうところが。
入れ替えちゃうと難易度がまた上がるんです。上がりますよね。
赤瀬さん、これ大量生産しましょう。今度の大阪は無理かもしれないですけど、はい、春に向けてとか、もしくはもう通販とかどうですか。
通販もしていいんですけど、通販で在庫が減ると売るものがなくなるぐらい、在庫作るのが大変なんですよ。
なんかもう、ね、外注でもいいし。
作るバイト。
まあ予算がありません。
すげ
え。在庫さんみたいな勢いでガーって作れたらいいんですけど。
これはいいゲームですよ。
やっぱり、
まあ、とりあえず少なくとも全国のボードゲームカフェにはカフェのね、あのマスターオーナーはこれを仕入れて、遊ばしてみてください。まず絶対。
なるほどね。
いや、舐めてました。ごめんなさい、完全に。
確かに、なんかこう、そのギャッギャって喋るとことかで、なんかアホゲーなのかなみたいなあれがあるけど、
肌から見るとね、
このボドルシス
完全にアホゲーでしたけど、肌から
見るとアホゲーだけど、そのやってる本人すごい必死なんですよ。
必死に、
あ、協力ゲーだったんですね、これ。
で、だから身内では何回もやりすぎて、すごい上手になってるんですよ。どう上手なのかちょっと言いませんけど、
でもなんかその、簡単にルールちょっといじれば難しくもできるじゃないですか。時間短くしたりとかで。
そうですね。
いくらでも遊べそう。
ボードゲームって、やっぱり、なんか、正しい遊び方ってあるんですね。これ一回ルールブック読んで、まあ、はるくんとかも若さんも一緒にやったじゃないですか、僕ら。ただあの時の遊び方ってやっぱ違ってたというか、まあ、もしくはもう一歩だったみたいな。赤瀬さんに本当にこうした方がいいんだよって、こうするゲームなんだよって言われて、ああ、そうなんだ、みたいな。
でもなんかこう説明力不足というか、説明書でそこまでの勢いを感じてもらえればいいんですけど、どうしてもこれ協力ゲーなどもあって、1回目のプレイで、できねえだろこれとか、
確かに
思っちゃうんですよ。
確かにこれは2回3回目から面白くなっていくゲーム
ですね。前は1回でクリアしたらどうって書いてたんですけど、今回は3回でクリアしてください。
なるほど。
3セットを1ゲームでお願いして。
明記したんですね。
その方がいいんじゃないかな
と。ああ、すごいな
ぁ。あとは、これあれですじゃないですかね。プレイ動画とか上げたらいいんじゃないですかね。
そうですね。
今のラジオも思いましたけど、聞いてるだけの人のことを考えると、やばいですね。
これあれですね。ただ生放送でやりましょう。映像付きで。
ああ、そうですね。
いやいや、映像付きの方が伝わるし。
ゲームは前にそれこそ。
ゲームは前に生放送、まあ。
これはちょっと何回かやりたい。
3人からですね。
あ、3人でもできるんだったらやりましょうか。
いや、ちょっとこれだから何回か伝えときたいけど、やっぱこのスリーブの中に2枚カードを入れて、
うんうん、
これでその表裏の組み合わせ変えれるっていうのは、意外とあんまないですよね、その。
ないないない。
これどっかからアイデア取ったんですか？
いや、それは自分と、手作りで作ってたんで、
うん、
スリーブに入れる前提でしか売れなかったんですよ、売り方で。
あ、
だからせっかくスリーブに入れるなら、裏表のその
なるほど
ギミックがあった方が楽しいっていうか、オリジナリティ出るなと思ってやったんですけど、
うん、
いざカード版作ると結局カードを倍作ることになったんで。
確かに。
まあ、
まあ、でもその
いやでもそれが良さですよ。
そうしてるっていうか、だから本当これ覚えちゃったら、まあ確かにつまらなくなっちゃう人もいるゲームなんだけど、これを入れ替えれることで、
リプレイ性
めちゃくちゃリプレイ性が上がってますよね。結局だから、まあちょっと、もうちょっと分かりやすく言うとあれですね、カッパごと日本語の組み合わせを、
そうですね。
入れ替えれるんですよね。
そうですね。
あれですね、ガイスターってなんかほら、おまけのあれがついてるじゃないですか。
うんうん、
あれ結局汚れとかでワークドになった時に入れ替えれるようにしてるらしいんですけど、
へ
ぇ、そういうアイデアですよね。これはいいよ。これちょっと売れてほしいですね、うん。全国のそのボドゲカフェとかオープン会で、これが遊ばれたら、
作って持っていきます。
うん、日本が平和になる気がする。
これなんかレガシーシステム考えてください。
そう、いや面白かった。
カッパの王様とかカッパのお姫様が出てくるレガシーシステムを考えて
ください。おお、ありがとうございます。
いやボドレシスだったわ。ありがとうございました。
漫画のキャラクターの使ってゲーム作るっていうのは一つのやりたいことだったんで。
そうですね。牛蜜時にボドゲ界のカッパのキャラクターですね、これ。
いやー、これはすごいな、本当よりずっと面白かった。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、お知らせ。
はい。
ポンピンポンポン。
あ、お知らせ。お知らせの前に本テーマは以上で大丈夫ですか？
あ、大丈夫です、大丈夫です。はい。
いつもどうでしたっけ？本テーマ締めてお知らせでしたっけ？
まあそんな感じで。
そんな感じで。じゃあ、
ポン
終わっちゃった。ボドゲ、ゲームマン大阪どうですか？今日どうでした？
いや、何する？まとめをしろっつってるんですか？
違いました
か？ああ、いや、すごく楽しいイベントになるんじゃないですか、
ね。アイラさんのテンションがすごかったね。
いや、まだこれ、優しい方ですよ。
実際行くから、
そうそうそう、
今回ね、楽し
い。すごいことになってますよね。
やばいです。
楽しみ度が違うんでね。
はい、
楽しみだなぁ。なんか、もういろんなゲーム見て、いろんな人にお会いしてみたいな。
逆もあると思いますよ。
はい。
タイラさんにお会いしたい人。
そうそう、
タイラさんに、
まあ、殺到しますよ。
一回
行けますかね。
もしよかったらブレインブレインゲームズに来ていただければ、うん、はい、テデステンでお迎えします。
あ、サインちゃんと考えとかないと。
あ、テデステンって確認して
名前だよサインは。
はい、まあ楽しみにしております。
はい、じゃあお知らせいきます。
はい、
こんなんだったっけな。この番組ではお便りを募集しておりますと。
はい、
はい、でテーマはまあ今回は絶対前回と同様、ゲームマ感想会を絶対やるはずなので。
ああ、確かに。
はい。うん、これを聞いてる人で、まあ、行った後とかでいいんですね。
うん、うん。
もうゲームマ行ってこうだったよとか、
うん、
まあ、行かなかったとしても、ゲームマで販売されてるゲームちょっと気になってる。まあ、例えば実際、自分は行かなかったけど友達が行って買って一緒に遊んだとかでもいいし、
はいはい、
もう遊ばなくても、SNS とかで見て、
うん、
ああ、このゲーム気になってる。このゲームの話してください。
そうですね。
はい。そういった お便り募集しております。
はい。はい。
あ、だからあれですよね。募集しておりますとか言って、言ってなかったですよね。
まあ大丈夫大丈夫。うん。あ、まあ一応言っておきますか。
おしゃべ、一応ね。
はい。
おしゃべりサニバのツイッターアカウントの DM とメールアドレスが、おしゃべりサニバアットマーク gmail.com、ローマ字でおしゃべりサニバですね。
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
なんかあれなんですね。アットマーク、なんですか、こう、リップとかでは、砂川さんが、なんか、許可しないっていうんで。
あ、ステッカーはですね。
そうですね。
はい、ステッカーは、
はい、DM をぜひ。
DM とメールアドレス限定になっておりますので、とか言いつつ僕は本当に配りたいんですよ。
そうですね。
なので、お願いします。
はい、もう軽いご意見でいいんでね。
そうです、そうです。
お待ちしております。
あれが面白かったとかで。はい、うんうん、お願いします。
お願いします。
じゃあ、あのコーナーいきますか。
はい。
はい、ホットゲーム今ヘッド
と思いきや、ホットゲームその後
イエーイ
このタイトル名でいいんだったっけ
一応仮ですよね。
はい。
これもう、
めっ
ちゃ久しぶりですよね。
あ、そうですかね。
第2回ですよ、ホットゲームその後は。
あ
ー、やそうかもね。
ああ、
うんうんうん、
ホットゲームで紹介したゲームを、
はい、
プレイしてどうだったかっていう話すんですよね。
そう
です
ね。
ああ、やっぱあの紹介した時とまた違う発見とかがあるかもしれないし、うんうん、さっきのね、カッパラパーティーだって大発見ありましたから、ね。
確かに。
はい、
そう。
で、今回はタラさんですか？
あ、まあ僕がというか、
あ、まあみんなですね。
まあ
プレイした人、
何回か前に結構最近ですけどね、ご紹介した、
はい、うん、
ホットゲーム、うん、アズールっていうのがありましたね。
はい。
はい。このアズールを、うん、ここに遊んだ人しかいない。
あ、今ラジオに出演してる人はそうですね。
そうですね。はい。これはもうちょっと話すしかないぞということで、
はい、
ホットゲームその後、
うん、
アズールでございます。
イエーイ。
どうでしたか？
面白いよね、これ。
ね、やっぱりよくできてますよね。
ボコボコにやられましたけど。
そうなんですよね。初めて赤瀬さんアズールやって、はい、で、赤瀬さんの手番の前が僕で、うん、僕がこのタイルを取ったら赤瀬さんがすっごいマイナスになるぞって、言い訳じゃないですけど、僕は赤瀬さんのタイルを見てなかったので、僕は自分のことしか考えてなかったので、取った後で気づいたんですよ。あっ、うん、って思って、で、赤瀬さんのマイナスがドドーンって増えてね。
割れる割れる。
やばい、もう嫌われるって
思う。落ちる落ちる。
嫌われると思ったら、赤瀬さんは面白いとおっしゃってください
。これすごい面白いゲームだった。
さすがゲーマー。
でもね、この箱の裏見て、僕すごい、
はい、そうですね。
これ聞きたかったゲーム前にとか思うのがいっぱい書いてあるん
ですよ。そうですね。
実は結構設定細かいんですよね。
そうなんですよ。
そうですね。
ムーア人とか。
ムーア人本当だ。
アズレージュはムアジによってもたらされた美しい装飾スタイルです。
ほいほい。
ホガル国王マネール一世はうんぬんかんぬんってこう、
うんうんうん、
ちゃんと設定があって、私たちはタイル職人で、
う
ん、タイルは貼るんですっていう、うん、あるじゃないですか。
はいはいはい。
それが、こう、アズルの絵面だけ見たときに、
はいはい、
ちょっと説明不足というか、あえて説明してない部分があるじゃないですか。
はい、はいはいはい。
それで、ちょっとテーマよりなんか好きな人にとっては、
う
ん
う
ん、
はいはいはい。
なんかアブストラクトなのかなみたいな。
そうそうそう。
下手したらアブストラクト。揺らがせると思うんですけど、うん
はいはいはい、
特にそういうわけでもないんですよ。
うん、
だから、そういう人が多分いると思うんで、
あ
やったら面白かったっていうのもあるけど、うん、やる前からこれもっと言うべきですよ。
なるほどね。
これやっぱエボラ宮殿とか、その、アズレージョとか、うんうん、まあ、こういう、ムーア人によってとか、こういう名詞が出ることによって、そういうなんか世界観なんだなっていうのが。
そう
っ
すよ
ね。そうですね。だって、アルハンブラ宮殿とかいう名前も出てきて
る。ねえ、いい名前ですね、アルハンブラ。い
い。ただタイル並べてるんじゃなくて、
そう
ですね、職人なんだよみたいな気持ちで、皿から買ってるんだよみたいな気持ちがあると、
はいはいはい、はい。
面白い。じゃないですか。
確かに。僕ね、あれなんですよ、タイル職人だよっていうのを、僕、インストで必ず言ってるんだけど、あれですかね、赤瀬さんだからと思って手抜いたんですかね。
いや、だから、それは分かってたんですよ。もっととかある時点でよかったんですけど、
もっと。
裏読んで、
あ、もっと、ね、
宮殿と
か。そうそうそう、あー、確かに宮殿の、なんかそうですね、だからちょっとこう、アラブ的な音楽でも聴きながらやったらもっといいかもしれないですね。
ただ、それ抜きに面白かったんですよ、
すごい。そう、やっぱシステムからまずやばくて、で、僕ちょっと今回聞きたかったのが、ね、今回来られてるのは若ちゃんが、
うん、
初回プレイで130点って叩き出したらしいんですよ。
出ましたね。
何が起きたんですか、あれ。
何が起きたんですか、
30点って。
まず、私こういうゲームするときに、 まあこういうゲームめっちゃ好きなんですけど、サグラダもそうだったんですけど、ボーナスのやつは絶対に取りたい。
なるほど。
っていうタイプなんですけど、絶対取らないと気が済まないんで、まあそれでサグラダはボロボロだったんですけど、置けないじゃんってなってもダメだったんですけど、これはたまたま綺麗にはまったんですよ。ボーナスも全部基本取れたし、で、綺麗になんか点数が多くなっていくように置けたんですよ。
たまたまなんですか？
結構たまたまです。ただ、ボーナスのことしか私考えてなかった
ので。ボーナスってこの、やっぱ10点ですか？お ?1 種類を5個全部集めるのボーナス。それも縦ボーナス。
全部です。
あ、もう全部縦ボーナス。
縦も、
うん、10種、
まあ、
10点の。
10点も。
へー、すげー。僕ね、
たまたまだったんですよ。
わかんないですよ。このゲーム確実に好きで、やってて楽しいし、めっちゃ好きなんだけど、全然上手くならない。まあまだ2、3回しかやってないですけどね。う
ん、俺とハルくんと若さんで、その若さんが100点以上叩き出した時に、ハルくんはね。
もう俺は絶対しばらくこのゲームやらない
って言う。だから、光と影の部分ですよね。
いや、苦手なタイプではあるんですよね。
ああ、だからその時も僕は人のあれはあんまり意識してなかったけど、まあ、結構やられた感じなんですかね。そうですね。僕の下茶でしたよね。
そうですね。やっぱ砂川さんが悪いのかな。うん、あんま冗談です。
いやー、なかなかね。
こう見えてくると人の邪魔ができるじゃないですか。
うん、そうですね。
多分そこまでやったらもっと上手くなるのかもしれない。
そうですね。結構だからね、
それは見てました。あ、ここに、神茶と下茶にここが取られるな、ここを取られたらこっちを置かなきゃいけないからここに置いたらまずいみたいなのはずっと考えてはいたんですけど、
そう、大体もうわかるんですよね。余ってる時はどうせこいつこの色取るだろうなって、
空きがこれだけだから取られるなみたいなのを一応見てはいたんですけど、それより何より自分のが綺麗に並ばないと気持ち悪いと思って。
なんか後半に行くにつれてもう爆発的にその制限がかかっていくじゃないですか。
そうなんです。
右側の完成タイル置き場っていうんですかね、そうですね、壁の部分、うん、あそこが埋まれば埋まるほど、あ、この段赤もうダメ、そう、俺死ぬみたいな。
ダメな色がどんどん増えていくのね、当たり前だけど。
だからこのやっぱ序盤こう楽しい気持ちにさせといて、後半だんだん苦しめてくるっていう、まあこの性格の悪いなんかね、ゲームなんですけど、まあ面白い。
だから横並べるよりは縦並べた方がやっぱ楽なのかな。
まあなんていうか、その横に並べたら終わりますもんね。
そうそう
そう。
でもそこもよくできてて、その、勝ってるならもうそのトリガー引いちゃえばいいし。
ああ、まあ確かに、勝ってる。
その辺でなんか終了タイミングもプレイヤーが決めていく。これ僕思うのは、なんかその、最近には珍しく、なっていうかな、結構その、剥き出しのゲームだと思うんですよ、実は。
そうですね。
人との駆け引き感であったりとか、なんか割とダメならもう本当ダメになっちゃうゲーム。でもなんかやっぱ面白いから何回もやっちゃうんですよね。1ゲーム目のそのルール確認しながらの時とかひどかったです
ね。あれはまあ、あと、あれですね、スタートプレイヤーに関するルールが多分お二人には間違って説明です。
ああ、そうそうそう。これもしかしたらルールブック読み忘れてるとかいう人もいるかもしれないんで、念のために言うと、なんかね、真ん中の場から、真ん中の場っていうのがあるんですよね。周りのお皿から取ると、余りが真ん中に行きますよね。で、真ん中にどんどん溜まっていって真ん中が美味しくなるんで、ここを、まあ、いつ取るかっていうゲームなんだけど、これ真ん中を、このラウンド中で初めて手をつけた人は、次のラウンドのスタートプレイヤーマーカーを受け取るんですよ。なんだいいじゃんって思うんだけど、このスタートプレイヤーマーカーがマイナスというところにいるんですよ。
ああ、そう。
だからそのジレンマ。なんかそのね、こう、ああ、この真ん中は美味しいし、取れば次のスタピなんだけど、取ったらマイナス点になるっていう。
そうそうそう。
あれがやっぱまあまた面白くしてますよね。
あればっか取って負けましたもんね。
そうですね。
毎ターンスタビー取って。
そうそうそう。
あれもなんかね、取ること自体は悪じゃないんだけど。
で、おっしゃって僕取りたくなっちゃうんですよ。あ、真ん中素敵と思って。マイナスぐらいいやと思って買ってたら、なんか点数が行ったり戻ったりしてるみたいな。
あれ罠が、マイナス1点はこそうでもないんだけど、あそこに置くとマイナスが伸びやすくなるんですよね。
そう
あれだからマイナス2点ゾーンみたいなところに。
3ラウンド目ぐらいに点数がゼロに戻りましたもん。
そうコツみたいな。あ、もうあとはない。
戻ったわ。
いや
あれはまあ。
これはまあ、
面白かった。
そう。
いや、でもなんかよく言う、その、なんかね、なんですか、だからワイワイ楽しくもできるし、うん、ガチガチでもできるし、だけどまあ結構あれですよ、その、できれば同じ温度のメンバーでやるのが、まあやっぱおすすめですね。
そうですね、確かにそれこそその、割と、まあ、運の要素も確かにはあるんだけど、うん、まあやっぱり実力とかそのやり方がすごく出やすいゲームなんで、ですよね、
うん。だからオープン会とかで2回目やるとき、うん、その、なんていうの、ワイワイやってて楽しかったからもう一回アズールっていう人と、あの時のガチガチもう一回やりたいアズールっていう人が、もしバッティングしちゃうと、お互い不幸になる、ね。お互いね。お互い不幸になると思う
ので、まあ、遊び方に幅のある、どんな遊び方でも楽しめるゲームは大好きですけど、そういうゲームほど気をつけないと、
そうですね、
確かに。
遊び方が違う人同士が一緒に遊ぶと、アズールはやばい時もあるかも。
やばい。あるかも。なんでこんな意地悪ばっかするぞみたいな感じになり得ますからね。
はい、だからそれはもう、お互いそういう可能性があるんだよっていうのを考慮しながら、
でもどんなボードゲームも結局そこには行き着くんで、
あ、まあそうですね、う
ん、幅があるってだけでもこのアズールはすごくいい、
確かに確かに、
うん、そうですね、
いいゲーム、
ただ単に、ね、ファミリーでタイル並べていくの、ああ楽しいっていう、なんか攻撃とかまで考えてないとか、ああ来ちゃったごめんねとか、そんな感じでも全然いいと思うんです。
そうですね、
確かにこうなんかちゃんとこれをうまく組み合わせていくだけですでに楽しいですからね。
そうなんですよね、そこだけで楽しい。
いや、これほんとどんどんやりたい。全然勝てないけど、これ好きなんですよね。
これ、SDJ 取っちゃうんですかね。
なんかその今言ったような部分でもしかしたらっていうのはあるけど、
ドイツ年間ゲーム大賞。
でも僕は全然取ってもおかしくないなという気はしてますね。どうですか、こんなもんですかね。
はい。
ということで、はい、本日のホットゲームその後は、
うん、
じゃあみんなで言いましょうか。はい、せーの、アズール
でした。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
気持ちよかったですか？
はい、はい。
よかったです。もう、タイヤさんが気持ちよかったんだったら僕は何よりです。
もう一回やっていいですか？
はい。
せーの、アズール。
赤瀬さん言ってないですね。
やり直しますか？
いや、もういいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。面白い。じゃあ終わっていきますか。
はい。
はい、
聞いてくださった皆様ありがとうございました。
はい、
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
若と
春と
博士ヨグと
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。